続いて市民クラブ質問者村上慎二郎議員。学校環境の充実について、担当教育総務課。学校環境については、小中学校普通教室への空調機設置、体育館へのスポットクーラーおよび換気設備の設置、トイレの洋式化など、学校生活に直結する環境整備を先行して推進してきました。一方、プールの老朽化など、これからもさまざまな老朽化した施設の整備が必要になってくると考えますが、将来どのような環境整備を進めていくのかを伺いますとの質問に対し、今後の整備については、 ICT 機器を十分に活用できるよう、順次児童生徒一人一台パソコンの整備を実施していきます。さらに普通教室などに LED 照明の設置を進め、明るく良好な学習環境整備と省エネを図るとともに、災害時の夜間における体育館の環境改善も進めます。また教員の効果的な働き方を図り、教員の長時間労働を縮減するため、より専門的なものによる質の高い指導を通じ、児童生徒の学力や体力の向上を図る方策を進めますとの答弁がありました。次に、放課後などの子どもの居場所について、担当子ども政策課。ここ数年、子どもの家の定員を超えた主に小学校高学年の児童の居場所や、小学校の長期休暇中の居場所に対する需要が高まっている。特に公的機関である子どもの家と民間児童クラブの利用料金の格差がかねてから問題視されているが、この格差をどう認識しているか、また民間児童クラブ利用者への助成の対象と助成の内容について伺いますとの質問に対し、民間児童クラブについては、学習塾と連携するなど特色ある取り組みを行っているところもあり、選択肢が広がっています。施設の運営条件の違いから生じている公設の子どもの家と民間児童クラブの利用料金の差について、同様のサービス内容に対し、できる限り同じ利用料金の負担が望ましいとの考えにより、民間児童クラブの利用世帯に対して利用助成の上限金額を月額1000円から月額6000円に拡充するものですとの答弁がありました。次に、市民活動の推進について、担当市民活動推進課。施政方針の冒頭で謳われている通り、昨今地域コミュニティの希薄化や個人優先の風潮が拡大しており、この風潮が顕著に現れているのが自治会加入率の低下であります。方針にある多世代交流や地域課題の解決に向けた自主的な取り組みの支援について、加入率低下の最も大きな要因となっている役員の負担軽減について、どのような支援を考えているのかを伺いますとの質問に対し、町内会等への加入率の低下については、役員の負担も一つの原因と考えられますが、さまざまな工夫をして活動されている町内会もあります。加入率の向上に向け、地域とともに知恵を出し合い、自分たちの町を自分たちの手でより良くするという意識を積極的に啓発するとともに、市職員が各地域の実情に寄り添った助言や情報提供を積極的に行い、町内会等において自主的な取り組みが展開されることを期待していますとの答弁がありました。次に、市全体の汚水処理について、担当上下水道経営課。公共下水道事業経営戦略の策定により、公共下水道未整備地域との公平性の確保および財政の健全化に一歩前進されることとなりました。今後、公共下水道事業の持続的かつ安定的な経営を目指すには、公共下水道未整備地域も含めた市全体の 汚水適正処理構想も考えていかなければなりません。汚水適正処理構想をどう捉えて経営戦略を策定されたのか伺いますとの質問に対し、汚水適正処理構想は公共下水道と合併処理浄化槽との役割分担を定めたもので、当面下水道整備が見込めない市街化区域の一部は市独自に重点地区と定め、合併処理浄化槽への転換促進を図っています。経営戦略の策定にあたり、公共下水道の役割を確実に実施することが本市の汚水処理を進める上で最も重要であると考えていることから、効率性・効果性を十分検討しながら下水道整備を進めますとの答弁がありました。その他に妊産婦への支援について、書の町春日井の PR について、構造時リニュータウン計画の進捗について、緑の基本計画について、電力スマートメーターの活用について、 ICT の活用についてなどの質問がありました。